今日はルカに触れる福音書7章の、途中からですね、24節からですか、前のところとこれは密接につながっているわけなので、前休んでた人のこともありますので、少しだけちょっと前のところも見ておきますね。洗礼のヨハネ、これはイエス・キリストの十二弟子とは別ですけれども、イエスの先駆け、前触れとしてですね、イエスと同じ時に現れたわけですね。でイエスが宣教を始めるよりも早く人々に対して非常に強い影響力を及ぼした。砂漠でですね、荒野で述べ伝えたのに、遠くから近くから続々とですね、人々が引き寄せられてきたんですね。今のようにスポーツだとかですね、博覧会だとかですね、催し物とか、そういう遊びとかですね、娯楽で人々が続々行くっていうと全然違うですね。そんなものは何にもない、いわゆる面白いというようなことは一切ないのにですね、不思議なことに人々が引き寄せられていったと。現代の世の中と非常にその点違うということですね。この洗礼のヨハネが行ったのは荒野砂漠、ほとんど砂漠と同じようなところなんです。そのようなところへですね、行くのもなかなか大変なわけですね。今のようにバスも車も何もない、ほとんど全部歩いていくわけです。途中の水も食べ物もですね、十分にない、水なんかほとんどないわけです。そういうふうに、そこの場所にヨハネが洗礼を授けたヨルダン川のところまで行くだけでも大変なんですね。そして何も面白いことはないし、別に儲けるわけでも、お金をくれるわけでも一切ない。それにもかかわらず引き寄せていったという、そこにですね、非常な力があったということが、そういうことを見てもわかるわけですね。だから、そういうふうに、そこでヨハネが言ったのが、それまでの自分が神様の正しい道から外れておっただろうと。真実とか愛とかいうこと、あるいは貧しいですね、貧しい人々に対する愛ということもなかっただろうと。だからそれを悔い改めて神様の正しい道に歩みなさいと、悔い改めなさいと、そういうようなことを言うですね。内容としてはそういうことだけだったんです。そういうことだけなのに引き寄せられたと。だから人間というのはですね、そういうに今日ではいわゆるこの観光ということで、いかに面白いものを作るかというふうなことをですね、政治までですね、おまけに最近の政治なんかで、去年の政治みたいにですね、遊び半分みたいな人をですね、いっぱいしてですね、パフォーマンスやらして、珍しそうな人をいっぱい呼び集めてですね、政治の日本の国がそういうことしたらどうなるのかっていう根本問題なくですね、表面的に珍しい人をいっぱい集めてきて、ここに入れよう入れようと、そういうふうなですね、政治すら日本では横行してしまったぐらいですね。それを比べたらですね、いかにこの次元というのが違うかというのが分かるわけです。ここの世界をですね、神様という正しい方向に悔い改めなさいと、そういうふうなメッセージのために引き寄せられて人々が集まったというわけですね。現在ではそういうますます表面的な薄っぺらいような状況にですね、本にしてもですね、薄っぺらい内容のものがたくさん好まれる。番組にしても何にしてもそうですね。大学行ってもですね、以前だったらきちんとしたものを考えるための書物を読むのが当たり前だったのに、漫画しか読めないという人が圧倒的に増えてしまったという状況ですね。そういうふうに考えますと、人間というものはですね、科学技術や文化や教育が普及しても本当に進歩しているのかということですね。これに2000年も前に悔い改めようという、そういった中心メッセージに人々が集まるほどの、人間がたくさんおったということを見てもですね、そういうことを考えさせられるわけですね。ところがそのヨハネですらもですね、イエス・キリストが以前から予言されたようなですね、非常に力あるメシア、確かに力あったけど、社会的ないわゆる矛盾とかですね、悪い政治をやめさせようとか一向にしないように見えると。でヨハネはそのヘロデという領主のですね、間違った結婚、兄弟の奥さんを横取りすると、それをはっきりとしてきたために牢屋につながれてですね、もうあと殺されるというのは待つばかりみたいになってた。 そういうことに対してイエスも一向に何にもですね、変えようとしないではないかというようなこともあってですね、イエスがなさっているイエスは本当に待ち望むべきメシアなのかと、他に誰かを待つべきなんだろうかという問いかけをわざわざ使いのものでやらしたということだったんですね。そしたらイエスはその通り、私はそうなんだという言い方をしないで、あなたが見て聞いたことをそのまま伝えよと、目の見えない人が見え、足の歩けない人歩き、雷病、重い夫婦病っていうのは、これは一番嫌われとったのはですね、特に雷という病気が多く含まれとったからですね。神科学ではこれを訳するのはですね、雷病以外のものも含まれとったということで、訳するのが難しいことで、ツァラートとか言ってですね、ヘブライ語のままで訳したわけです。ツァラートと言っても、でも一般の人は何の意味かさっぱりわからないですね。それで、岩波書店からの最新のものでは、やはり雷病という言葉を残してありますね。現代の、新薬学者の代表的な人たちの集まったものでもそれしてあります。この訳では重い皮膚病と。でも重い皮膚病なんてなんで苦しいのか、それよりもっともっと苦しいのいっぱいあったということで、これの内容はですね、特に雷という病気、雷病という病気がやはり中心にあったと。もちろん治るのがあったということですから、これは雷以外の皮膚病も混じっていたということがありますね。でも一番それが忌み嫌われて見下されて汚れてるとされたのは、ずっと治らなくって、だんだん手も骨もですね損なわれていって、見る影もなくなると、鼻も崩れていってですね、一番苦しい状態になると、そういうようなことからですね、一番忌み嫌われたわけですね。でここで耳が聞こえない人、雷とか足が歩けない、目が見えない、これみんな共通しているのは、職業が普通にできない、みんなの邪魔者とか重荷だとか何か罰が当たってるとか、そういうふうに普通に見られがちだったわけです。で実際そう見なされたことがあったんですね。でもそういう人たちが実際に不思議とですね、新しい力を与えられて立ち上がり癒されてろと、それを告げなさいと、でここでですね、私につまずかない人たちは幸いだ、つまずく、だからこれはヨハネがですね、イエス様のそういうなさってる姿につまずこうとした、何か引っかかるものがある、何かイエス様をやってることは全面的に心がですね、馴染まない、どっか足りない、どっか拒絶するようなものがある、それをつまずくと言っているわけです。イエス・キリスト様のことを全面的に心をですね、受け入れたいと心から思う人、これはつまずいてない状態ですけど、どこか何か心の奥でですね、イエスは素晴らしいと思っても、やっぱりどこも嫌だ、ある部分が嫌だと、なんか拒絶するような、拒むようなものを感じると、それをつまずくという表現で言っているわけです。ヨハネも、弱い人たちのためにしていると、それは確かに良いと、だけどどうしてその政治的な問題、社会的なこういう差別構造、悪い政治、それをやめさせないんだろうかと、そういったことはどうも頭引っかかって仕方がないということがあってですね、本当にあなたこそは来たるメシアなのですかと、わざわざ問い合わせに生かしたということなんですね。で、そういう意味でイエスというお方、キリストというお方にですね、何らかの点で何か心の中に拒絶するものがあるという人はたくさんおるわけです。今日の日本の状態は圧倒的多数が実はそうなんですね。それで日本では、日本の周囲全体から見てもどこの国でもない、 1% にもならないなんていうことは全く異例中の異例ですね。こういうことを日本だと本当わからないんですね。イラクや ああいうふうなところでもですね、エジプトなんか、インドなんか、日本よりずっと少ないと思うかもしれませんが、日本よりずっと多いんですね。4% は 5% もあったりするわけです。日本は 1% もないわけですから、もう断然少ないわけです。 そういうふうに、まあ、とにかくどれほど本気で信じているかは別としてですね、とにかくこの宇宙を創造した神様おるということは、まあまあ知ってる人は圧倒的多数が、周りの国々でもそうですね、もちろんロシアでも圧倒的多数がキリスト信者だと、中国でも今世界最大級のキリスト教国になりつつあるわけです。5000万とか6000万とかですね、言われておるぐらいです。日本ではわずか100万人もいるかいないかというんですね。そういうふうに、そういう方面のことは、中国のこと、揉め事とかいざこざとかですね、靖国問題はいくらでも報道されるけど、中国におけるキリスト教者が増えつつある、非常に増えつつあるということは全くというほど報道されない。新聞報道っていうのは非常にある意味で偏ってるっていうのは、そういう面見てもわかるわけです。私はそういう情報を得たのは、キリスト教関係の新聞とかですね、神戸で、一緒に集会をしている関西学院の先生が中国に行って1ヶ月ぐらい行ったから、その直接的な情報をですね、知らせてもらったりしたことからです。その他のいくつかの本とかですね、そのぐらい。だから私よりキリスト教ばっかりやってる人でもですね、わずかなものしか情報しかないぐらいです。一般の人は全然と知らないはずですね。中国行った人でもですね、非常に大きいとか、人はいっぱいだとか、物が安いだとかですね、まあ、そういう類のことはいっぱい聞きますけど、キリスト教の状況に対しては全くというほど聞かないわけですね。まあ、新聞やテレビはですね、真実を伝えると思った大きな間違いなんですね。非常に偏ったことを伝えるということは、そういうことを見てもわかるわけなんですね。まあ、とにかくそれはそう置いてですね、それはなぜか、日本人に特にそれはつまずく人多いからです。これはまあ60年余り前までですね、ただの人間に過ぎない天皇を荒人神として全国民にですね、礼拝を強制したというようなところだった。今時文明国ですね、人間を神としてですね、拝みなさいというようなことを堂々と主張していったようなないわけですね。考えてみたらわかります。独裁者ってもおりますよね。けども神として拝めと、実際に生きた神だなんて言ったことはないわけ。はるか昔の政治で2000年も以上前にですね、それは書いてありますね。ローマ皇帝を神として拝めとか、まあ、それぐらい得意なところあるからですね、こういう問題についてもつまずくということは非常に多いわけです。それでけれどもですね、イエス・キリストにつまずくということは誰にでも生じることで、実は3年間もイエスに従っていた弟子たちですら、特にその代表的な役割をしたペテロですらもつまずいた。要するに引っかかるものがあった。そんなことは絶対嫌だと。これはどこにあったかということで、前から何度もあって知っていると思いますが、例えばマタイの13章というところですかね。いや、16章ですね。16章の21から、マタイ福音書の16章の21からのところを見た、32ページのところですね。ですから、ここでですね、16章の21から、イエスは自分が必ずエルサレムに行くんだと、そして政治的社会的な指導者であった長老、宗教的な指導者であった祭司長や学者たちから多くの苦しみを受けて殺されてしまうんだと、けれど3日目によみがえるということを弟子たちにはっきりと言い始めたんですね。自分の伝道3年間終わりに近づく。そうしたらペテロは直ちにイエスを脇に引っ張ってきてですね、こんなこと言ったら絶対ダメです、とんでもないと、そんなことあってはダメだとと言って、こともあらわにですね、イエスを大いなる奇跡をって神の子だと告白をしたばかりだったですね。その手前の16節みたいなですが、16章の16、シモンペテロはあなたこそはメシアだと、生きる神の子、神と同じだという意味なんですね。この聖書における神の子というのは、そのような告白をしたばかりだった。で、ああ幸いだと、 私のことを単に人間の偉大なもので神のことを分かったのは神は啓示したからだと言われた直後だったんです。ですからイエス・キリスト様が本当に神の子だと思っても思ってもですね、いや恥ずかしめられて侮辱されて殺されてしまうやいうことはですね、それはとっても嫌だと拒絶したりと、これがですね、現在に至るまでほとんどの人がイエスにつまずくという大きな原因になっていると思いますね。キリスト教っていうのはですね、この世の間違ったあるいはご利益宗教のようにですね、商売が良くなるとか体もみんな元気になるとかですね、みんなが良い結婚もできたり子供が生まれたりとか、そういうふうなことをはっきりと約束してるんではないですね。むしろかえってこの世に非常な苦しみを受けるのが私たちの師匠であるイエス、そしてそれについてきなさいとまで言われたわけです。そんなのは嫌だと、あんな十字架を見るのも嫌だということでですね、それをイエス様はあえて一番大きなつまずきのようなものをわざわざある意味置かれてあると思います。こんなことは誰でもそうに、イエスは神の子だと本当に素晴らしいと思ってもなおかつこのようにですね、この重要なところでつまずくというところがあるわけです。やっぱり自分は重んじられたい、認められたいと、みんなから評価されたいというふうな気持ちは非常に奥が深いと、その反対ですからね、ここ十字架につけられると殺されるとかいう、これはどんな人でもですね、見下されたら怒るということがあると思いますね。それは人間というのはですね、どんなことあってもバカにされたくないんやという何か非常に強いものがあると思いますけれども、イエス様はですね、まさにこのバカにされて唾までかけられたと、そういうふうなことは、そんなふうなお方が自分の救いの人はとても受け入れられない、そこで大きなつまずきをするということです。このことは今の私たちにとってもやはりそうですね。イエスは神の子だ、復活もしています、罪許してくれましたと信じているはずの人が、時期にですね、やっぱり自分も偉くなりたいと、称えられたいとかですね、そういう気持ちをむくむくと起こってきてしまうんですね。そこでイエスに従おうと思ってもどっかつまずくということが起こるわけです。でイエスはですね、そういうふうな非常な苦しみに遭われたことは確かなわけです。そこにだからつまずかないようになるっていうのは、私たちが新しく生まれ変わらなければならないとですね。たとえそのようなことがあってもイエスの後に従っていきますというような気持ちはもうなかなか出てくるもんじゃないんですね。奥の奥にやっぱり私たちは認められたいんだと、褒められたいんだとかいうふうな、偉くなりたいとかですね、そういう意味が、気持ちが消えないというところがある。それを消すのは神の力だというわけです。たとえ見下されても構わないと、イエス様だけが私のものであったら他はいらないとかですね。そしてイエスが約束したのは、今言ったのこの世の健康やこの世の地位や認められることではなくて、神の国の賜物を約束してくださっていると、それを本当に感じて受けて、それの良さ素晴らしさを分かった人はですね、この世のものは自然にいらなくなるとですね、マタイの福音書で天の国の例えっていうのを見たとおりです。大きな宝を見つけたと、そうしたら喜びのあまり他のものみんな売り払ったっていうのがありますよね。そういうふうな、私たちがつまずく大きなところっていう、今日のところも、そういうこととつながっているんですね。ヨハネのような人でもやはり弱い人ばっかり相手にしていると、このつまずき方と、そんなことで、悪者に殺されてしまったら何もならないではないかというところがありますよね。から、ヨハネ福音書で、神の国を見る、神の国に入るためには新しく生まれ変わる、聖霊、霊によって生まれ変わらなければならないって言われたんですよね。で、いろいろな苦しみがあっても、それでもなおイエス様は従っていきますという気持ち、これは新しく生まれ変わったからだというわけです。はい、それで元のところに帰りますが、 そういうふうなこのつまずきっていうもの、これは弟子たちにもあると。で、このことに関しては、聖書は非常に正直な書物ですね。弟子だからですね、非常に初めからあれ従ったするから非常に立派な人になったとはまた書いてないんです。ありのまま人間っていうのはこういうもんやということですね。私も本読んで驚いたりしますが、実は自分の中にもそれぞれがですね、よく似た同じものがあるんやというふうに知らされるはずですね。だから、別の福音書でもですね、そういうことを書いてありますが、例えばこのマルコの福音書の実証の35のとこです。ここのところはですね、実証の32に見たら今マタイで見たことと同じですね。ですね、実証の32から見たら、マタイとマルカがここに違っておりますが、マタイの方もこうなんですね。イエスは自分がもう殺されると、唾を吐きかけられる、侮辱されると、復活すると。そしたらマタイのところでは姿をペテロを呼び寄せてですね、そんなことあってはなりませんと叱責した。そんなことは嫌ですと。ところがマルコの方ではですね、そのような重要なことを言っておるのに35節で、聖書お願いすることありますと。何を言いたいのかと思ったらですね、あなたが立派にメシアとして王となった時にはというようなことですが、ヤコブとヨネ兄弟が自分はあなたの右左、要するに一番地位の高いと置いてくださいというようなことを言ったわけです。マタイもマルコもですね、このように最もイエスがですね重要なこと、殺されてしまうと言ったら、両マタイもマルコもですね、驚くようなことを言ってるんですね。こともあるイエスを諌めようとしたり、自分は右左一番良いとこ置いてくださいと、こういうふうにこの聖書の2つのですね書き方を見てもわかるわけです。一番大事なことに人間というのはですね、目が開かれていないと。で、こういうことで目が開かれるのはですね、イエスが殺されて復活して、そして聖なる霊、聖霊が注がれて初めて本当に意味で目が開けていったと言うんです。どんな奇跡を見ても、直接教えを聞いただけでもなおこのような状態が残っていたということなんですね。だからイエス様は洗礼の部屋には水で洗礼をしに来た、私は聖霊を授けるために来た、聖霊による洗礼だと言われた通りだですね。はい、まあ、そういうことです。それで、このつまずくということが、さまざまなことであると、この一言ですね、29の23の元の7章、ルカの7章です。私につまずかないものは幸いであるということは、そういう意味では誰にとっても大事なこと、大事な一言なんですね。何か私たちはイエス様につまずいたりですね、いやこんなイエス様こういうこと、これは嫌だ嫌だとか、そういうふうにしてしまうがちなんです。次のところですね、ちょっと分かりにくいと思うのが、前も触れましたが、このヨハネはそういう動揺もしたけれどもですね、全体として見てヨハネの役割が非常に重要だったことをはっきり言ってるわけです。ヨハネは預言者か、預言者以上のものだと。なぜかというと、その理由が27節。あなたの前に道を準備する直接の人になったからです。ですね。それまでのすべての預言者よりも偉大と言ってもですね、例えばエレミアなんかは非常に偉大だった。イザヤも非常に偉大だった。そんなの全部よりどうしてか。エリアでも非常に偉大だったじゃないかと。そういう働きそのもの、いろいろ内容、彼らが、預言者が生きた生涯全体を含めて言ってるんではなくて、イエスの前の人はですね、ずっと前の人はただ預言するだけ、いつかははっきり分からない、 世の終わりとしか言わなかったですね、メシア現れる。ところが洗礼のヨハネは見よ、この人だと言って直接に指し示すことができたわけです。そこにおいて歴史の中でですね、一番直接的にイエスの先駆けになったということなんですね。そういう非常に意義深い存在がヨハネだと言おうとしているわけです。女から生まれた餅でヨハネより大きな直接的にイエスを指し示した人はいないんだと、そういうことで言ってる。けれどもって、で次もですね、しかしというところが、まあ、大事なところですね。神の国で最も小さなもの、彼より大きいと言ったのは、キリストが現れてから全く新しい時代になったと。新しい賜物、新しい世界が開かれた。そこに入ったものは、それを知らなかった前のどんな人よりも大きな存在になるんだというんです。大きなものを与えられる人になるというんですね。旧約聖書の場合には、それこそただ信じただけだったんです。メシアが現れたら非常に良いことが起こるんだと。救い主が来るんだと。けど、キリストを境としてですね、キリストを信じた者は、神の国の全部のものを受け継げるとまで言われているんですよね。パウロがそう言ってますが、神の国を受け継ぐ長男と同じようなものだと。それは絶大な大きなことなわけです。それで神の国に入った最も小さなもの、この中に当然弟子も入ってるし、信じる人たち全部を含んでるわけなんです。旧約、キリストを知らないで生きてきた人たち、全く違った大きな存在になるんだというわけです。ここではですね、そういうふうにキリストが現れた時代っていうのが歴史の中で最大の大きな区切りになったのだということを言おうとして、そこに立ち会った、それを指し示したのがヨハネ、洗礼のヨハネだと。それで大きな意味を持つということを言ったんですが、それよりもさらに大きいのが神の国に入った人、要するにキリストを信じた人たちだと。でこういうふうに、新しい時代に入れられた人の大きさっていうものがですね、別のところをちょっと見てみますと、そこでも書いてありますから、マタイの福音書の13章のですね16、マタイの福音書の13章の16というところですね。ここにですね、しかしあなた方の目は見ているから幸いだ。しかしっていうのは、それを多くの人たちは聞いても決して理解しない。民の心は鈍り、耳は遠くなり閉じしまっていると。いくら聞かしても聞かしてもわからない。固くなさを言ってるわけですね。しかしあなた方、要するにキリストを信じた人たちは幸いだ。あなた方の身は聞いている、全く新しい世界の訪れを聞いているから幸いだと。このはっきり言ってる、アーメンっていうことなんですね。はっきり言ってくる、クリアとは違うんです。重大性を言ってるんですね。アーメン、レゴヒムと。多くの預言者や正しい人たち、旧約時代、イエスまでの。あなた方が見ているものを見たかったけど見ることができなかった。あなた方が聞いているものを聞きたかったら聞けなかったのだと。そういうふうに新しい時代のことをですね、神の国のことを聞かされ見て、そして約束の賜物を受けることを、そこの世界に入った人だから、ああ幸いだ、アシュレーと、あるいはマカリオイと言ってるわけですね。まあ、ここのところと実は同じようなことを言ってるわけです。今日のところですね。で、元のところに帰れば、今日のところも人々の心の固くなさを今日のところはすぐ後に書いてありますね。 神の国に入った、神の国を信じる、キリストを信じた人は非常に大きな存在となるとですね。それは神、一番大きな神の国をいただくものになるわけだから大きい。けれどもそれほど大きなものが与えられるというのに小判だということがですね、まず洗礼のヨハネが言うように悔い改めの洗礼、悔い改めようとしなかったと。で31位からですね、子供たちが笛を吹いたのに踊ってくれないと、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれないと。ですね、これ何をしようとも喜ばしいことを悲しむことを全然反応しないと、何も答えるとしないというふうに、イエスが来て、あるいは洗礼のヨハネが来て、イエスが来て神の国のことをいい悔い改めと言ってもですね、イエスのことに対しては特に全く受け入れようとしないと、極めて少数だったと。このヨハネにしてもですね、断食をする、パンも食べずブドウ酒も飲まなかったら悪霊に取り憑かれたとまで悪口を言う人たちが相当そうと、人々は続々一般の道を来る一方では、このようにですね、ああいうものは悪霊に取り憑かれたんだと、これは特に指導者的な人たちがそう言ったんですね。まあ、別のところですね、洗礼のようには神のものであるのか人からのものであるのかと言ったらですね、そう指導者的な人たちは人からのものであると言ったら民衆が怒り出すと、神からのものであったらどうして信じなかったのかと言われると。で、宗教的な指導者はそういうイエス、洗礼のヨハネの悔い改めをもう受けようとしない、信じようとしなかったと。で、イエス様に対してもですね、人の子イエス様が来て罪人たちと一緒にですね、食べたり、ブドウ酒、当時の飲み物ブドウ酒だったんですけど、それを飲んだら大酒飲みだとか大ぐらいだとかいう極端なことを言ったわけですね。こう普通にそのように自宅に交わっただけでこういうことを言った。イエス様がですね、わざわざわざわざをしとったら神を汚すのだと、殺してしまえとまで言ったの、そういうふうに全く受け入れないと。この34のところ、イエス様がどういうことから言うようなこんなことを言う人たちができたかっていうのはですね、例えばマタイのところで出てきますね、マタイの福音書では、9章のところでですね、9章の9節、これはマタイという人を読んでですね、弟子にしたと。修税人というのは非常にユダヤ人から汚れているとされて見下されていた人たちの人ですね。それを読んでたと。だそこでですね、イエスに従って、イエスがですね、それでマタイはですね、別の福音書は盛大な宴会を催したと。でそこに徴税人、罪人、こういう汚れたとされている人が大勢やってきて、イエスや弟子たちと一緒に食、同席だので食事をしたんですね。そしたらそこに来とったファリサイ人の人たちがですね、なぜお前の先生は徴税人や罪人とするのかと、こういったことがあります。こういうふうに罪人たちと一緒にですね、喜んで食事をされたということがあったわけですね。それをそういうふうに、イエス様のその本当の愛を見ようとしないでですね、表面だけ見てですね、そういうふうなことを言ってこき下ろしたと、まあ、根も葉のないようなことを言ったわけです。まあ、それぐらい、これ何を言おうとしているかというと、それぐらいですね、イエス様の本質を考えないで、絶えず拒もうとしておるということなんですね。はい、それでは元のところに向かいますね。はい、そういうことで、今日のところ全体として見たらですね、この世っていうのは非常にこのつまずくっていうことが多いわけです。でそれを超えてつまずかないようにですね、私たちも神様を信じてイエス様に導きにあるときに様々なつまずきがあるけど、それを超えていけると、ね、それを乗り越えしていくことができるというわけです。 普通の考えでは至るところでそういうふうにこの世の考え方は違いますからつまずいてしまうわけですね。それで私たちも祈り、そして聖なる霊を受けてですね、そのつまずきを、やっぱ翼を与えられて乗り越えていくことができると。で、すでにこうして神様を信じるようになると、神の国で小さなものであっても、それまでの人のどんなものの大きい存在なんだと言ってくださっていることですね。そういう大きな約束を信じて、歩みたいと思うわけです。はい、以上です。